羽ばたけ小風タイム。
皆さんこんにちは、須磨小風高校放送部です。普段は学校のお昼の放送を中心として活動していますが、今回は福島県立原町高校の皆さんと交流番組をお送りします。担当は私2年次ココと
1年次ミクロです。今回は未来へ、震災とコロナウイルスとともにをテーマにお話ししていきます。
それでは早速原町高校の皆さんをお呼びしましょう。原町高校の皆さん、聞こえますか？
はーい、
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは自己紹介と好きなことを一言お願いします。
はい、原町高校1年次のなぎです。好きなことは音楽鑑賞で J-POP とアニメソングをよく聴きますと、様々な方の曲をよく聴きます。
ありがとうございます。続いてもう一回ひりお願いします。
同じく原町高校1年次のののです。好きなことは歌を歌うことで、よく J-POP と洋楽を歌っています。
なるほど。以前はどのくらいの頻度でカラオケに行っていたんですか？
年に3回ぐらい行っていました、
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、新年を迎えて少し経ちましたが、お二人は今年新たに挑戦したいと思っていることはありますか？まずののさんからお願いします。
私は英語が得意なので英検2級の取得にチャレンジしたいと思っています。
なるほど。英検はすでにもう持っているんですか？
はい、準2級を持っています。
ああ、なるほど。僕も今年、準2級を取ろうと思っているので、一緒に頑張りましょう。
はい、
ありがとうございます。続いてなぎさんお願いします。
はい、と私は今年お料理に挑戦してみたいと思っています。と今までもお母さんの料理を手伝ったことはあったのですが、一食を自分で作るということはなかったので、今年は一食分を自分で作ってみたいと思っています。
なるほど。ちなみに誰かに食べさせてあげたいとかありますか？
と小学校6年生の妹がいるのですが、彼女に食べさせたいと思っています。
ありがとうございま す, います私もぜひ手料理食べてみたいです。ミクロさんは何かありますか？
僕は今まであまり親のお手伝いをしてこなかったので、風呂掃除やゴミ捨てなど家の手伝いを積極的に行いたいと思います。
ありがとうございます。
ココさんはどうですか？
私はですね、私今年受験生になるんですよね。だから、自分の行きたい進路に向けて勉強だったりとか実技を頑張りたいと思います。
そうですね、頑張ってください。
ありがとうございます。
小風タイム。
それではこれまでに起こった災害についてお話ししていきたいと思います。東日本大震災はマグニチュード 9.0、 福島県では震度6強を観測しました。そして津波の影響も大きく、最大で40メートルを上回る津波が発生し、多くの被害を引き起こしました。当時どのような状況だったのか、まずののさん教えていただけますか？
はい、私は震災当時は南相馬市ではなく福島第一原子力発電所に近い富岡町に住んでいました。幼稚園生だったため家に帰るのが早く、家に帰ってきて遊ぼうと準備をしていた時に地震が来ました。急いでこたつの下に隠れて揺れが収まるのを待って、揺れが収まってこたつの下から出たらテレビが倒れて電気は壊れ、大きな花瓶も倒れていました。夜は家の倉庫にあったインスタント食品を食べました。その後原発事故が発生し、当時は何も知らないまま 父方の親戚の家を転々として避難を続けていましたが、県外に出ることはなく、ずっと福島県内で生活をしていました。
ありがとうございます。続いてなぎさんお願いします。
はい、私も同じく当時は幼稚園生で、ちょうど幼稚園から帰ってきて妹とテレビを見ようとしていた時に地震が発生しまして、一緒にこたつの下に隠れていたのを覚えています。その後あまり父と連絡が取れなくなって困ったことも覚えています。その日の夜は家の中で寝るのが不安で一晩車で寝泊まりしました。そして福島第一原子力発電所の事故が起きてしまって、2つ隣の市に避難して、その後中通りに避難して、最後に新潟県に避難しました。受け入れてくれたのが優しい人たちだったので、うん、不自由はありませんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二方とも当時幼稚園生だったということでね、本当にとても怖かったと思います。貴重なお話ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちなみに災害といえば最近異常気象などがとても多く感じられますね。兵庫県の方でも、日本全体でも台風が今年はまだ来なかったりかと思えば、突然大雨が降ってきたりして異常気象とても目立ちましたが、福島県の方で何か異常だなと感じるようなお天気などありましたか？
今年はなかったのですが、去年は水害がとてもひどくて、たくさんの川が氾濫し、家も浸水してしまったのを覚えています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これらの災害で学んだ知恵など、異常気象や災害で生かすことはできないのでしょうか？皆さんはどう思いますか？まずミクロさんお願いします。
やはり食料を備蓄しておくことが大切だと思っています。乾物類や水などを備蓄しておいて、何かあった時のために用意しておくのが大切だと思っています。
そうですね、食料大切ですよね。いざなくなったという時私たち生きていけないですからね。
はい。
続いてののさんお願いします。
はい、当時は予期せぬ出来事だったために日頃から災害時の準備はあまりしていなかったんですが、今は台風の情報が入ると祖母がそれを見て非常用持ち出し袋の準備をしています。
あ、非常用持ち出し袋ですか。その中には何が入っているんですか？
はい、水だったりインスタント食品だったり懐中電灯が入っています。
なるほど、ありがとうございます。懐中電灯大事ですよね。確か阪神淡路大震災の時は夜だったので懐中電灯すごく大切でしたよね。ありがとうございます。続いてなぎさんお願いします。
はい、私は東日本大震災の時は父と連絡が取れなくて困った経験があるので、家族の中でもし災害が起こったらどこに連絡するかとかどこに避難するかとか家族の中で決めておくことが大事だなと思いました。
ちなみに今もう、場所は決めているんですか？
はい、毎年ちゃんと家族で確認して今年はここだとちゃんと話し合っています。
なるほど、そうですね、場所も大切ですよね。ミクロさんはどこかもうさ、いざとなった時に逃げる場所考えられていますか？
そうですね、家の近くの学校などに避難しようと、親と、考えています。ココさんは、何か避難する場所などは考えていますか？
私まだ考えられていないんですよね。そう、自分のまだあまり実感がないのでやっぱり実際に体験していないですけど、なんかいろいろ震災だったりとか予測もされているのでやっぱりちゃんと考えておかないとなと改めて感じました。
そうですね、 原町高校さんでは何か学校で防災の学習などはしていますか？
はい、原町高校では地震や火災に備えた避難訓練を行っています。
どのような避難訓練を行っていますか？
地震が起こった後に火事が発生して学校から外に逃げるという訓練を主にやっています。
それは地震の時のを想定した避難訓練ですか？
はい。
なるほど。こちらではどんな避難訓練しましたかね、ミクロさん。
原町高校と同じように火事の時の防災訓練では、例えばハンカチで口を覆ったり、地震の時の防災訓練では、机の中に隠れたりなどをしていましたね。
そうですね。そちらでは火災はどんな感じの訓練をしていますか？
火災が起こったら校庭に避難するように訓練しています。
その他何かありますか？
消火器の使い方を消防士さんに教えてもらうこともあります。
実際に消火器使われたんですか？
代表の人がこう前に出てやっていました。
なるほど、なるほど。私たち消火器を使った訓練はまだしていないですね。
はい。
さあ、なるほど。他何か防災訓練と参加されたりはしましたか？
特にはしていないです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに、家などでハザードマップなどは、使ったりしていますか？
家族で見たことはあります。
なるほど。ミクロさんは、ハザードマップ実際に見たことありますか？
そうですね、親などと、見て、避難場所への経路などは確認しています。ココさんはハザードマップ見たことありますか？
私は教科書で見たぐらいですね。実際にはまだ見たことないです。ですがやっぱりきちんと見ておかないと、実際災害が起こった時とかに使えないので、ちゃんと見ておきたいですね。
そうですね、やはり、事前に確認しておくことは大切ですよね。防災という言葉があるように、事前に災害に備えるための準備をしておいた方が良いと思います。やはり特に地震はいつ来るかが本当にわからないので、先ほども言ったんですが、水や乾物類などを備蓄しておいたり、家で家族とハザードマップを確認したり、避難場所を決めておくなど、身近にできる対策をしておいた方が良いと改めて感じました。
消風タイム。
はい、ここまで東日本大震災などの災害や異常気象についてお話ししてきました。ここからは最近流行っている新型コロナウイルスについてお話ししていきたいと思います。いきなりですが、原町高校さんのところでは新型コロナウイルスによって学校生活はどのように変わりましたか？まずののさんからお願いします。
原町高校では各教室の入り口に手をかざすとセンサーが反応してアルコール消毒液を出してくれる機器が設置されたので、これを有効活用しています。
なるほど。
ちなみに、こちらではアルコール不足などがあったんですが、福島県の方でもアルコール不足などはありましたか？
一時期あったんですが、今は大丈夫です。
うん、あ、そうなんですか。よかったです。
ボタンを押さずに自動で出てくるということでしたよね。
はい。
私たちの方では自分で押して出てくるタイプなので、そうですよね、触れなくていいので、それもまたコロナ対策になりますよね。ナギさん、はい、何かありますか。
はい、やはりドアや窓がずっと開いていました。最近は寒くなってきたので閉じることもありますが、頻繁に開くよ、換気をするようにはしています。それから寒くなってきたので開けたくないという人も増えてきたのですが、みんな感染症の対策だけでなく、換気はこの時期は風邪の対策にも有効なので、みんな協力するようにしています。
そうですね、こちらでも、寒くなってきたので閉めてほしいという人も結構出てくるんですけどね、大切ですよね。
そうですね。
何か困ったことはありますか。対策をしていて何かこれ困ったなっていうことはありますか。
とやはり密にならないようにしているので、と遠くの人の声が聞こえなかったりするのはよくあります。
ああ、なるほど。ちなみにそれはどういう時に感じますか。
授業中とかですかね。
そうですね、
やっぱり先生の声とかが聞きづらかったりするということですか。
はい。
なるほど。
ミクロさんは何か困ったなと感じることありますか。
そうですね、僕たちも原町高校さんと同じように暖房をして、毎授業のたびに窓を開けているんですが、やはりこのような季節ですので寒いと思いますね。
そうですね。私アルコールの使いすぎで手が荒れてしまったりしてしまったんですよ。原町高校さん、そういった何か困ったことはありますか。
はい、こっちも手が荒れる人が多くなってきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。このように新型コロナウイルスが流行り、学校生活も従来とは変わった形になってしまいましたが、自粛期間中などに新型コロナウイルスが流行ったからこそ新しくチャレンジしたことなども、あるのではないでしょうか。まずののさん、お願いします。
私は歌を歌うことと英語が好きなんですが、自粛期間中以前は洋楽にはあまり触れてこなかったんです。
はい。
しかし自粛期間中は勉強ももちろんしていたんですが、自由時間も増えたので洋楽を練習しました。
なぎさんは何かありますか。
はい、私は勉強に力を入れていました。高校に入ったばかりで休校になってしまったので、高校の学習についていけるか不安になって、課題の他にもたくさん勉強するようにしました。
なるほど。お二人ともすごい勉強されたんですね。私なんかもう全然勉強してなくて、もうゲームとかばっかりしていたので見習わないといけないなと思いました。ちなみに何か学校の方から宿題が出たりしましたか。
はい、1年生は全員スタディサプリというアプリを入れるように言われまして、そこに先生から宿題や課題が配られて、それを期間中に解くというのをやっていました。
それはパソコンでやる、課題をやるということですね。
とパソコンの人もいましたが、ほとんどは自分のスマートフォンでした。
そうなんですね。
なるほど、オンラインですか。私たちは紙で配られましたね。
そうですね、
やっぱりオンラインでできればすごく便利ですよね。ミクロさん、何かチャレンジしたことありますか。
僕は自粛期間中の間運動不足になると思ったので、 ランニングをし始めました。
あ、なるほど。どのくらいランニングしていました？
毎日家の周りを3周ほどしていましたね。
へえ、私も運動不足にはなってしまうかなと思ったので、家の中で新しく自転車、家で乗れる自転車のマシンを購入して乗っていましたね。原町高校さん側は何かそういう運動をしたことありますか？
はい、やはり自粛期間でずっと家にこもっているとなんだか退屈になってきて、気分転換のために兄弟でテニスをしたりしました。
なるほど。ダギさん何かありますか？あ、すいません、ののさん何かありますか？
私もちょっと運動不足がを感じたので、母と一緒にバドミントンをしていました。
家族でできる運動楽しいですよね。
いいですね。
新型コロナウイルスで自粛期間で友達と会えなかったりと残念なこともありましたが、家族と話す機会が増えたりして楽しかったこともありましたね。新型コロナウイルスによりその学校生活など不安もあったと思うのですが、そのおかげで挑戦できたこともありました。ですがまだ収まったわけではないので、これから高校に通う私たちだからこそできる感染予防対策を考えていきたいと思います。何か思いつくことはありますか？まずなぎさんからお願いします。
はい、私はこれからもアルコール消毒やマスクをつけることを続けることが大切だと思いました。とやはりマスクは苦しくてつい外してしまうこともあるんですが、とマスクは乾燥の対策や風邪の予防にもなるので、と感染症対策だけでなくその他の予防としてもマスクが大切だなと思いました。
なるほど。まあやはり外したくなる時もまああるとは思いますが、やはりそれを、外さずに感染しないようにしっかり対策していかないといけないですね。
ののさんは何かありますか？
私は感染が拡大し始めた時に大事だと言われていた手洗いうがいを徹底していきたいなと思います。やはり夏場などは手洗いうがいをこまめにするという意識が薄れてしまった時期もあったんですが、この時期は手洗いうがいは風邪やインフルエンザ予防にもつながると思うので、こまめに手洗いうがいをするという意識を取り戻していきたいと思います。
手洗いは水だけでも、菌が落ちるそうなので、やはりこまめにやって新型コロナウイルスの対策につなげていきたいですね。
そうなんですね。私知らなかったです。頑張って手洗いうがいたくさんしたいと思います。ちなみにどのくらい手洗いうがいされますか？
移動教室の後だったり食事前にします。
なるほど。手洗いうがい私たちもたくさんしていかないとダメですね。
大切ですね。
私もうっかりお昼前手洗いが忘れてしまったりするのでね。ところで、私たち放送部も新型コロナウイルスにあって発生方法ので変わったりしましたが、原町高校の放送部では何か変わったりしたことありましたか？ののさんお願いしてもいいですか？
はい、私たちは発声練習を換気をしながら別々の方向を向いて行ったり、外でやるようにもなりました。
ちなみに発声練習はいつもどのくらいやっているんですか？
だいたい15分間ぐらい行っています。
ああ、なるほど。私たちの放送部でも15分間ぐらい行っていますよね。
そうですね。なぎさんは何かありますか？
はい、放送室はやはり密になってしまう場面が多いので、以前は別の教室を借りて発声練習や大会に向けた練習を行っていました。
今はどうなんですか？
今は放送室で活動してもいいと言われて放送室で活動しています。
なるほど。 私たち初めのミーティングをいつもは放送室の中でやっていたんですけど、放送室どうしても密になってしまうので、別の場所でミーティングをやるようになったんですけど、原町高校さん側はどうですか？
もう初めからずっと別の教室で行っていました。
あー、なるほど。録音とされると思うのですけど、それはどんな感じでしていますか？
と、録音をするときは、録音をする人だけ別の部屋の中に入って録音をしていました。
あ、なるほど。一人で録音する人は一人で中にいるということですかね？
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ミクロさんは何か変わったなと感じたことありますか？
まあそうですね、やはり、離れて発声するようになりましたね。
そうですよね。私たち放送部もどうしても密になってしまうので、その密を避けたりとか、放送部以外でも学校やいろんなところで感染予防対策、私たちにできることをしていきたいですね。
はい。
さて皆さん、そろそろお時間が迫ってきました。最後にお一人ずつ感想を伺いたいと思います。まず原町高校ののさんからお願いします。
はい。私たちも東日本大震災のことを思い出す機会は、年々少なくなってきているので、改めて当時のことを振り返ることができてよかったです。また新型コロナウイルスに関してもより考えを深め、さまざまな面から新型コロナウイルスについて考えることができました。そして私たちがの原町高校は他校さんとの交流があまりないので、今回妻松風高校さんと交流させていただけて貴重な体験を得られたと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。次に凪さんお願いします。
はい。今回は過去を振り返ることで感染症の対策や災害の対策など未来へつなげられることがたくさんあると気づきました。とやはり災害はいつ起こるかわからないので、今回のことを未来につなげていけるよう努力したいと思います。今日はこのような機会をありがとうございました。
私たちもありがとうございます。さてこの放送を通してミクロさんはどのようなことを感じましたか？
そうですね、まあやはり、現在だけを見るのではなくて、未来のために何かつなげることも大切だと思いますね。例えば、まあ、震災であったらこのような感じで、実際に経験した方から話を聞いたり、まあ、コロナウイルスの場合は、まあ、対策をアルコール対策などをしたりですね、やはり、まあ、悪いことだけを考えるのではなくて、そのことにあった、おかげでできた良いことも考えるのが良いと思います。
そうですね、ありがとうございます。
ココさんはどう思いましたか？
私まだなんか大きな地震と私はまだ経験していないので実感があまりないのですが、他人事ではないのでね、その震災だけでなく新型コロナウイルスなんかは一番身近なので対策できることをしていきたいですね。私ついマスクを外してしまいたくなったりしがちなんですけど、これからまた感染者増えてしまったりして私たちもクラスターが起こってしまうと怖いので、対策できることはしていきたいですね。また私たち自粛期間中で自分たちのことしか見ていなかったり他の人のことを知ることがあまりなかったので、こういう機会を得て、原町高校さん側の放送部や学校のこといろいろ知れてすごいいい機会になったなと感じました。ありがとうございました。それではこのあたりで失礼します。本日は原町高校ののさん、なぎさんにご協力いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の担当は私ココと
ミクロでお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。